なんであの時放送局水曜日ということで、人間病院どうも、徳松武史です。
助念です。
はい、ということでですね、この番組はお互いの気になるところ、鬱陶しい部分、それは、病原菌が原因なんじゃないかということでですね、医学的観点から考察し、本物のお医者さんに、将来的に本物のお医者さんに、研究してほしいなという野望を持った番組となっております。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ということでね、うっかりね、
うん、
うっかりタイトルコール、タイトル番組説明をしているときに、
うん、
うっかり別のことを考えちゃいました。
ああ、
はいはいはい、そういうことがまあ僕は結構ありますね。
一瞬なんかサモって言いそうになりました、
ね、いやサモ、さもそうであるかのようにみたいなね、
うんうんうん、
なんかそういう描写的になりかけましたけれど、
うん、
うっかり別事を考えてしまいましたが、ここからは、集中していきたいと思います、
はい。
とりあえずですね、
はい、
ありがとうメール、
お
う、はい、診断ありがとうメールた届いております。
はいはい、
はじめましてケンタンさんですね。いつまでもはじめましてですね、はい、先日は、診断していただきありがとうございますということで、人間関係に冷めてる病のね、
はい、
診断ですね。
ついちゃんね、
診断をお聞きして、うん、本当に僕は最低なことをしたなと深く反省しております。そして何より152回人間関係に冷めてる病の放送時点で、その後後輩の口癖が何なんすかになってしまいました
、うん、
驚愕しました。多分このメールが読まれた頃には彼はハハハハとしか言わなくなっていることでしょう。それでは失礼しますということでね。
おお、
まあまあまあ、これは会社の後輩の子が、マニアックなね、
はい、
愛情のこもったツッコミをしてるのにもかかわらず、
うん、
なんかちょっとこう、なんかそれが人が知ってる、
うん、
前提で話しちゃう病に見えるみたいなね、
うんうんうん
うん、そういう誤診から始まったね、
うん、
まあ悲劇の話ですけど
ね。やっぱり危惧した通りになってますね。
危惧した通りになってるんですか、これは。あ、そうですか。何なんすかってどういうことなんですかね。
まあでも大掴みですね。
ああ、いや何なんすかって言ってね、大掴みですよね。まあ何でもいけますよ、どんなボケでもね。
あ、そうですね。
いや本当に。
でもなんか質問で返すようなツッコミみたいなね。
なんかね、まあ、あなたで処理してくださいって、ね。
そうそうそう。
だから説明してくださいっつってね、
ボケを説明してくださいっていうね、
う
ん、
そうそうそう、
ツッコミですから。
だから一緒に昼食べに行こうぜっつってね、
うん、
でなんか生姜焼き定食とかね頼んでね、
うん、
ケンタンさんが急に手づかみで食い出しても何なんすかっ て,
って、
ね、
ってことですもんね。
もうそうしか言ってくれないでしょうね。でもそのもっと悪化するとハハハハハッてやっぱりこれはね、一度失ったものはやはり簡単には戻ってこないという。
いや簡単ではないですよ、
まあ、やっぱ危惧した通りになってしまいましたね。やっぱり
いやまだなんなんすか止まりだから、
うん、なんとかここで止めてってほしいですね、うん、じゃあ仮に今後そのボケをね、
うん、
すごい誠意を持ってボケてだとしても、
うん、
やっぱりもう そこにはもういい空気感が出てないですからね。
はいはいはい、
なんかそのそ、ね、やっぱりなんかすっげえこの人必死でボケてくんなみたいな、
うん、
ちょっとそういう感じになっちゃったりするんで、
そう。
で、まあ、あまり過度な、
うん、
気を使ったボケとかもやめた方がいいでしょうね。
うーん、
やっぱりここはなんなんすか以下に下げないと、
うん、あー、なるほどね。
やっぱりそのいや人工の風助じゃないですかっていうのはもう本当に、
うん、
もういい思い出として
、うん、
はい、ちょっと取っといてほしいなと。
そうだね、まあ何なんすかにちょっと気になってますから。
いや本当
ケンタンさんは、
うーん、
だからまあそうですね、まあ、後輩を変えさせてしまったわけですからね。
わけですから、そこに関してはまた、
うん、
でその後輩をまた変えようなんていうのはね、
うん、
やっぱそれは人間としておこがましい、
おこがましいですから。
人間を変えようなんて、
うん、
僕も若い頃はできると思ってました。
ああ、ブラックジャックみたいな感じで、
いや、え、いや、A じゃなくて、え、なになになに、人間、ブラックジャックって何、人間を変えたりしてたの、なんか
ブラックジャックの先生がそう言ってた。
あ、そう、ああ、そうなんですか、人間を変えるなんて、おこがましい、
おこがましいって言ってた。
ああ、本当ですか、
うん、
改造はできますけどね、あの人。
あ、改造できるね、
うん、
されたしね、
ピノコ、プラモみたいに作ってたからね。
あ、してたね、
うん、
すごいね、
すごいね、いや、なんなんだよ。いや、まあだからそういう感じで、
うん、
今のなんかピノコとか言ってもすごいねとかしか言われなくなりますからいや、これはもう一回失ったものは取り戻せませんから。
そう、
いや本当に、うん、もう人空の風助は戻ってこないです。あれ一回リバイバルでなんか別のジャンプで復活してましたけど全然人気出てなかったですから。いや、はーはーはーじゃない、
うんうんうん、
なんでこのタイミングでまた下がっちゃった、なんでこのタイミングで俺失っちゃったんだろう。
やっぱり取り戻すには、あ、こいつやっぱりいいやつだなって思われるしかないですよね。
そうそう、うん、あ、こいつ面白いやつだなとかもう関係ないですから、ね、関係ないですからね、
うん、いいやつかどうか
ってことなんで、うん、いいやつかどうかってことですから、
うんうん、
まあけどその点で、
うん、
ケンタンさんは、
うん、
いい人ですから。
そうですね、でもまあ若干嫌われてるんですよ。
誰にだよ。
後輩にですよ。
後輩にね、
うん、
そうなんだ、今回のことでね。
そうそうそう、
やっぱりそこで、
うん、
あ、なるほどね。じゃあまあちょっとどんどんね、
うん、
取り返していくというよりは、
うん、
なんなんすかを維持できるようなね、
そうだね、
後輩との関係を保っていただきたいなと思いますが、
うん、
今週も新しい、診断メール来ております。
はいはい、
ラジオネームアルカさん、ね、いつもありがとうございます。もう常連ですが、
ありがとうございます。
徳松さん、上田先生こんにちは。これは病気ではないかと思う症状が、私自身に見られたので診断をお願いします。病名はお二人にお任せしますが、仮の名前として野生の血が騒ぐ病です。先日映画を見に行きました。しかし鑑賞中あるシーンを見た瞬間に私の体に異変が起きたのです。劇中主人公が飢えをしのぐために捕らえたバッファローの生肉を食べたり、川で捕まえた魚を生きたまま食べるといった野蛮な描写がありました。私たちの生活なら考えられない行動ですが、私はそこで空腹を感じてしまったのです。実は、これはこの時に始まったことではありません。私が子供の頃ワクワク動物ランドを見ている際、ライオンやチーターがシマウマやガゼルなどの獲物を捕らえ、むしゃむしゃと食べるシーンを見るとお腹が空くという症状がありました。とにかくお肉が食べたくなるのです。今回久しぶりにその感覚がよみがえり、これは人間病院に相談しようとなりました。診断のほどよろしくお願いします。 PS、 カニバリズムの映像には空腹を覚えませんのでご心配なく。カニバリズムとは、人間が人間の肉を食べる行動、あるいは宗教、儀礼としてそのような習慣を言う、食人族などということでね。ウィキ情報もありがとうございますということで、
うーん、
いやー何かこうちょっと、
うん、
野生的なお便りがね、うん、やってまいりました。ちょっとグロいですね。ちょっとまあ考え方によってはグロいかもしれないですけど、
うん、
まあ、最近ファイヤーパンチ促進委員会の僕としてはね、
うん、
ちょっとファイヤーパンチの中でもちょっとそういうシーンがあるんでね、うん、人が人を食べるというシーンが
興味あんだ。
いや興味あんだじゃないでしょ
う、うん、
心配なく、ご心配なく。
本当？
はい、大丈夫です。本当ってなんだ、
うん、
そんなわけねえだろうな、ということで、
うん、
野生の血が騒ぐ病ということですが、
うん、
僕ね、うん、あんまりわからないですね、これは。
そうですか。
はい、ちょっともう一つちょっとお便りあるんですけれど、
どう、
ちょっとまたこれ昔一回失敗したパターンなんですけれど、
あ、失敗したね、昔。
そうなんですよ、なんで一緒に紹介したって後でなっちゃったんですけれど、
はいはいはい、
いやけど僕明らかにこれシンクロニシティだと思うんで、
お
う、これ同じ時期にこのメールが来てるんですよ、全く違う方から。
お
う
お
う
お
う、ちょっと読んでいいですか。ちょっと違ったらまた申し訳ないです。
同じ、まあ、でも試す価値はありですよ。
同じミスをすることになるかもしれないですが、
うん、
もう一通来ております。徳松さん、上田先生こんばんは。ショックス、かっこ元ひろきですと。ショックさんね、もういつもおなじみですが、
ですね、
はいはいはい、先日は食べ順を意識するあまり、育ちの良さへの憧れ病として ちょっと面白いですね。そんなこと言われたんですね、なんか。そんな言われ方したんですね。全く覚えてないですけど、ちょっと不意に笑ってしまいましたけどね。
僕はひどいかもね。だから
食べ順を意識してるっていう話をしたら、育ちの良さへの憧れ病って診断されたんですね。ひどいですね、この病院。ああそうなんですか、診断していただきありがとうございました、診察いただいた以降、おのりに正直になり、野蛮に食べるようになってから、食の楽しさを満喫しておりますと。なるほどね、おのれに正直なり、野蛮に食べるようになってからと。
うん。
さて、新たに先生に診断いただきたいことが出てきたのですが、あ、これ全然、あ、ごめんなさい。やっぱりやばかったですね。それは気もしない服を買ってしまうことです。仕事へはスーツで行ってるため、私服を着る機会は休日のみなのですが、それでもお店に買いに行くと、おっと思った服があると買ってしまう癖があります。今まで、買ってしまった、が着ていない服は、花柄の小切れ目のシャツやバスケユニフォーム風のタンクトップ、クリーム色のジャケットなど、他にどんなアイテムと合わせるんだという服ばかりです。家に帰ってから、夢から覚めたように、なんでこんな服買ったんだろうと思います。これって病気でしょうかということで。
なるほどね。
ああ、なるほどね。やっぱ最後まで読むべきでしたね。ああ、全然関係ないですね。
そうですね。
はい、
う
ん。すいません。これまた後日診断いたします。
そうしましょう。
とにかく野蛮に食べるというシンクロニシティが起こったと。まあ、同時多発的な意味ですね。
あ、なるほどね。
じゃあ戻りましょうね。はい、はい、アルカさんのお便り戻りますが、野生の血が騒ぐ病、まあ、僕はちょっと先ほどわからないという話をしましたが、
でも僕は、まあ、基本的には生肉には興味ないので、
なんか、けどそういう方いますよね。だから例えば、うん、僕がなんかわかんないわっていう理由の一個として、うん、僕そもそもお刺身とかですら結構苦手ですから、
あーはーはーは
ー、その生っていうものに対しての、あんまりこう欲求がないんですよね。だからまあそんなシーンね、うん、そのガゼルを食べるシーンを見てね、なんか血が騒ぐっていうことは確かにそういう意味でありえないんですけれど。
そうですね。あ、そうですか。でも、でもな、野生というより、そうですね、まあ野蛮を野生というなら、
そうそう、なんか野蛮に食べたいみたいなこと結構上田先生言うじゃないですか。
そうですね、
はい、
野蛮にまあ、食べるという行為ですよ、野蛮に食べた方が、まあ、食べ物は、まあ、ぐっと美味しくなるっていうね。僕はね、
いやいやそうですよ。だから別に、
ええ、
だからなんかこう本当に、
ええ、
なんかその自分の何か、その自分のなんかその常識っていうか、自分のなんかこう品性とかを守るために、いやちょっとそういうの分かんないわみたいな、いや俺ちょっとオナニーしたことないわみたいな、なんかそういうことじゃなくて、本当にあんまり野蛮に食べたいとか、あんまないんですよ。なんかたまに上田君なんか実際に僕の前で野蛮にわざと食べたりするじゃないですか、なんか、
はい、
まあまあネタ的にですけれど、
はい、
目玉焼きハンバーグを野蛮に食べたりするじゃないですか。
そうですね。
本当に
口で食べるね。箸使わずにってやつね。
まあまあそれはネタですけど、だからそういうのってやっぱ本当に美味しく、味覚として美味しく感じるんですか。
あのね、厳密に言うとね、これ厳密に言うとだよ。
ああ、はい、厳密に言ってください。じゃあ、はい、
例えばあの前も話しましたけど、
はい、
あの桃、
ああ桃ね、
桃の一番美味しい食べ方は、台所で丸ごとの桃をこうむしゃぶりつくと、
つくとね、
で汁が垂れようが、顔にブチブチつこうが、
つこうがってことですね。
関係ないんですよ、
はいはい、もうだからもう手で持ってるんですね、当然。
そうそうそうそう。それと目玉焼きハンバーグの黄身を口で、ダイレクトにね、プチュッと吸う、
まあまあまあまあ相当行儀悪いですけど、
ね、これね僕の中でですけど、はいはい、厳密に言うと
厳密に言うと、はい、
美味しいんですけど、
うん、
同じ味なんですよね。
いやまあそうなんだろうね、
うん、
厳密に言っても同じ味なんだ。
そうだね、
美味しいけど、美味しいなんていうの、味は一緒だけどその美味しいっていう感覚は増えてるっていう、その美味しいとうまいの違い、なんなんですかね。
もしかしたら、あ、ごめんなさい、はい、もっと正確に言いますね。
いや、もっと正確に言
えるの。その時の君と、
うん、
桃が、同じ味だってことです。
いや、どういうことだよな。応答みたいな発想が、見た目がなんか、そういうことじゃねえだろ。
味違うだろ。もう美味しいとしか感じないというか。
あー、なるほどね。
うん、
あー、そうか。
そうそうそう。
それは深いですね。
それが結構ね、なんかそうですね、まあ、野生なのか分かんないですけど、野蛮に食べるとそうなりますね。
まあ、そういう意味では、まあ、昔の、例えばこうなんだアウストラロピテクスとかもね、
うん、
やっぱりその味付けとかはしてなかったでしょうけれど、
うん、
うまいっていう感覚は あるんでしょうね。
うんうんうんうん、
分かんないですけれど、
だからやったーに近いかもしれないですね。
ああ、なるほどね、
うん、
舌で感じてるというよりは、
うん、
もうダイレクトで脳で感じるような、
そうですね、
まあ、体全体で感じるようなやったーっていう、
そうそうそうそうそう、
達成感、
達成感、そうですね、達成感に近いかもしれないですね。
だからそこが僕はやっぱりその、
これで生き延びれるみたいな。
いや、そういうことなの。そうじゃないでしょ、別に。
生き延びれる。生きながらえれる喜び？
なんかその、エネルギーを吸収したぞ、うん、やったーってことですか？
そういうことかもしれない
ですね。そうじゃない気するけどな、
うんうん、だからもう、美味しいとか関係ないんですよね。
ああ、けどな、けど俺には分かんない感性だから、ちょっとこれは、なんとも言えないですね。だから例えば僕、桃とかの話とか聞いても、
うん、
僕は果物とかがこう、なんか肌につくと、
はい、
ちょっと痒くなっちゃったりするんですよ。
うんうんうん。
パイナップルとか、
はいはいはい、
スイカとかでも。
うん、
だからもう、嫌なんですけど、ね。
僕でもなりますよ。それも嫌だし。
あ、そうなんだ。
桃の缶詰、桃の缶詰ってある。
やだしつっちゃったじゃん今。
桃の缶詰ってあるでしょ。
え、応答ですか。
半分に切ったやつ。
ああ、めちゃうまいやつね、あれ。
あれ一口で食べた時に、
うん、
もう口の中いっぱいになりすぎて、
うん、
最初味わかんないでしょ。
いや、だから、じゃだから僕なんか、上品の方じゃないけど、
うん、
上田くんが言う下品なこと一個もやってないんだけど、俺。
あれ、味わかんないんだけど。
いやいや、なんで進めるんだよ、お前。俺、応答一個丸ごと一気に食ったことねえっつってんだよ、だから。
で、一番最初に感じるのは。だから
なんで進めんだよ、お前。まあいいや。
口の中いっぱいに、うん、エネルギーエネルギー源が。
ああ、いやけど、
そう
そうそう、すごいね、上田くん。
う
ん、1ミリ分かってきた。
分かる。
あ、1ミリ分かってきた。
うん、あ、分かってきた。
お腹すごい減ってるよね、それ。
減ってるね。
うーん、
これを何バリズムっていうか分かんないけど。
いやいや別に。うん、
うん、
ああ、そういうことか。
うん、そうですね、味とか関係ないんですね。美味しいですけど関係ないんですよね。
ああ、なるほどね。
うん、うん、
はいはいはい。なんか表現として合ってるか分かんないですけども、極端な話、
うん、
肩揉まれてる感じですね、もう。いや、ちょっと待って。いやいやいやいや、うん、いやいや、僕の中ではいはいはいみたいな、うん、ないっすか。
肩揉まれてる感じ、
うん、で今のノーリアクションによって僕のガレージバンドも止まったんですよね。、はい、いや大丈夫です、大丈夫、もう最近はもう大丈夫です。違う機械でも撮ってますから。
バックアッパーだからね。
バックアッパーですからね、まあ、
うんうんうん、
あ、そうですか。
そうそう、
音質そんな大丈夫ですよね。
そんな大丈夫ですよ、
僕のバックアッパー。
うん、
うーん、 なるほどね。
分かってくれます、ほんの少しでも。
ほんの少し分かるんですけれど、うん、肩揉んでくれてる感じは違うんです。
いや、どういうことですか。
いや、だからもうなんだろう、いや、美味しいとかじゃなくて、うん、もうなんか、あ、肩揉まれて、あ、気持ちいいっつってる時と、
うん、
もう感覚と一緒ってことです。もう頬張ってこう、もう、うわーってやってる時の、もうなんか、
あ、
もうそのままなんかもう食ってるもの、うわーっつって吐き出したいみたいな、なんかわかんないけど、もうその飲み込まなくていいぐらいな、もうなんかもうもぐもぐってやってペーって吐きたいぐらいの、なんかもう、
はいはいはいはい、
もう完結しちゃってる感じ。
あー、なるほどね。
吸収しなくていいわぐらいな、なんか満足感。頬張るという、
うんうんうん、
頬張るという快感、
うんうんうん、頬張るね、
頬張るっていう快感なの。
頬張リズムね。
頬張リズムじゃない、
うんうん、
頬張リズムではないけど、うん、なんか言いたかったね。
なんか言いたかった、
うん、なあ、頬張リズムは確かに語呂はいいですけれど、
うん、やっぱ頬張リズムはあると思いますよ。
あるかもしれないですね、
ええ、
だからあのクチュクチュペーに近いかもしれないですね。あれも気持ちいい時ありますからね。ほう、あれ、ほうばリズムですね、あれ。
あ、一回、あの、簡単なのは、うん、そうですね、あの、歯磨きして、
はいはいはいはい、はい。
で、水で すすぐ時に、
はいはいはいはい。
ピュッてやんじゃなくて、
うん。
バーってやってみてください。
大量の、バケツをひっくり返したような吐き方をする。
まあ、ちょっとしぶきは飛びますけど。
ガポってやるやつね。
まあ、あの、お試しとしては、まあ、簡単にできますね。
ああ、だから、ああ、僕は全然すいません。野生の血が騒ぐ感じありました、なんか。
うん、あるはずですよ。
ああ、すいません。なんかまた、
誰しもね、うん。
常識人ぶってすいませんでした。
うん。
ああ、なるほどね。うん、だから、あれは、うん、だからあの水とか吐き出すのは、
うん、
なんか、要するになんかたまに汚いことしたくなるみたいな感覚も近いですよね、なんか。
ああ、かもしれない。
うん、わざとこう、汚したいみたいなね。うん、
本の野生
ジャムで顔洗いたいみたいなね。うん、だから、そういう感覚かもしれないですね、なんか、たまにね、ギャグでね。
本当はジャムで顔洗いたいのに、まあ、ベトベトするから、
そうね、嫌なんですけどね。
みんな洗顔クリーム使ってるかもしれない、
ね。いや、違うわ。そういう、そこまでその願望ないわ、別に。しょうが、いたしかたなくではないけど、たまにね。ああ、なるほどな。
うん、
ありました。
あるはずですって。
うん。
うん、だから、ただ、みんな、なんだろうね、なぜかあんまり、気づいてない。
なぜかというか、あんまり意識してなかったのかもしれないですね。だから、まあ、うんうん、このアルカさんが、まあ、映画でしたっけ、
はい、
映画を見たときに、なんかこう、生肉を食べてるシーンみたいのを見て、
うん、
お腹が減ったっていうのは、まあ、そんなに変態的ではないですね、じゃあ。
うん、まあ、だから、そのね、まあ、あの、アルカさんが生肉を見てって、
うん、
まあ、生肉って思われますけど、
うん、
まあ、これが例えばね、あの、うん、まあ、桃ですよ。
桃でね、はいはい、例えると。
桃ができたら、桃出てきたら僕はそう思うし、
うんうん
うん、生肉では思わないですけど、
うん
うん、だからまあ、そうですね。まあ、行き着く先は一緒というか。
はいはいはい、はい、はい。だからまあ、なんかこれもう、僕ね、あんまりね、味覚とか関係ない気がしますね。
味覚とか関係ないですね。
なんか、関係ない気がすごいします。だからなんか、たまに、全裸で家を歩きたいみたいな感じな感覚ともう近いですね。
ああ。
もうなんかそういうことじゃないですか。なんかこう、うん、なんか、いや、なんか、開放感じゃないですか。食とかじゃない気がしますけどね、なんか。
確かに、
なんか、
満腹中枢は刺激はされてるんですよ。
う
ん、
ああ、そうか。だからまあ、野生の何かを目覚め、な、まあ、食に関しての野生の部分を目覚めさせられてるんでしょうね。
で、この、なんだろうな、生存、 生存意欲、
うん、
生きたいっていうね、
うん、生きたいっていうね、
死にたくない、生きたいっていう神経も刺激をされてますね。
だ多分まあアルカさんお腹減ってたんでしょうね、この時
でしょうね。
あ、僕なんかちょこちょこいつもなんか食べてるんであんま思わないのかもしれないです。
ああ、やっぱりそれはね、
僕結構いつも満腹なんで、
うん、やっぱりそれはちょっとそうですね、
もったいないですか。
もったいないというか、やっぱりこう今の人間社会、
うん、
すごい豊かになってますから。
そうそうそうそうなんですよ。
まあその中でもう完全にそういう人間になってしまった。だからその野生の部分がこう封印されてるんじゃないですかね。
まあ、まあ、あ、そうですか。
うん。だからちょこちょこ食べれないですもん普通。
いやいやいやいやいや、現代人はもうみんな。
現代人はね。
いや僕現代人ですもんだって。
もともとですよ。
いやいや、まあ、
じゃあマンモス時代に遡りますよ。
マンモス時代とかすぐ遡んなよ。なんか
マンモス時代の遺伝子、うん、絶対残ってるはずですから。
まあまあそうですけど、
うん、
いやまあマンモスいないし、もう
でしょ、
長森コロパークにしかいないから。
森コロパークにしかいないでしょ、
うん、
マンモス、
うん、っていうかもう森コロパークにももういないし、
森コロパークにももういないでしょ、
うん、メイとサツキの家しかないから。
あれ食べ物じゃないしね。
食べ物、うん、そうだね、うん。
あれでは刺激されないですから。
されない、されない、あれは。
やっぱ徳松くんなんかそうですね。なんか感触、うん、そうですね。感触多い人は、あんまりこう、フォーバリズムっていうのは、あんまりこう、
あ、そうなんですか。
縁がないかもしれないですね。
あ、本当ですか。フォーバリズムが。
うん。
ちょっとじゃあ、うん。だけどなんか最近瓶、僕はあの喫茶店やってるじゃないですか。
ええ、
瓶コーラ、
はいはいはい、
瓶ファンタを最近入荷して、
うん、
販売してるんですけれど、
うん、
瓶ですっごいもう疲れちゃった時に、
うん、
瓶ファンタを一気に飲んだりするんですけれど、
うんうんうん、
ホーバリズムですかね。
まあ、一気飲みみたいなものはそうですね、ホーバリズムの
範疇ですよね。ああ、本当ですか、
うん、
うん、
あからさまですよね、あれ。
あ、本当ですか、
うん、もう我慢できないわけだから、
うん、
あんじゃん、
コップに移したくないみたいな。
絶対移したくないでしょ、
絶対移したくないです
ダイレクトがいいでしょ。
ダイレクトがいいです。
それフォーバリズムです
って。あ、フォーバリズムですか。
ええ、
いやー、やっぱりちゃんとね、ありました。
安易ですって。徳松君というよりはもう、ほとんどの人が。
あ、そうですか。なんか小さい話で、最近、お店でね、
うん、
パリンコが流行ってるんですけれど、
うん、ほんほん、
パリンコ、こう、一つの袋に2枚入ってるんですけれど、
うん、
2枚一気に食べちゃうっていうのはホーバリズムですかね。
ホーバリズムですね。
あ、ホーバリズムですか。
うん。
ありがとうございます。
うん。
うんうんうん。
なんか、アルカさんのこのメールを読んでね。
はいはいはい。
生肉？
と
捉える。まずその、ワードだけに頭を取られる。なんかそういうところ僕は、なんていうのかな、危険だなって思いますよね。
なんだよ、現代人のお前なんかこう、抱えてる問題、なんかすげえ深い問題みたいに捉えられたけど。いやけどなんか僕ね、ちょっと今回の、回のおかげでですね、
はい、
だいぶこう、まあ、ホーバリズムという言葉を知ったおかげでですね、
はい、
野生の血が、なんか騒いできた気がしますね。
あ、本当。
はい。ちょっと、
うん、
生っぽいもの、そう言われて、ちょっと食べたくなってきたような気が。いや、これは本当に冗談じゃなくて。
あ、本当。
なんで、この後、ココ一番屋に行こうと思ってたんですけれど。
はいはい。
ちょっとザドンに変えようかなと思ってちょっと月見酒とろ丼に変えようかなと思ってますけれど、これは野生の血は騒いでないですか、ね、
いや騒いでますね。
あ、騒いでますか、
うん、生ですから
生、うん、ちょっとこう 刻んでネギトロみたいになってますけど、鮭が大丈夫ですか。
生イコールダイレクトですから
いやだから生文化がね、あれってアメリカって生肉焼き方ってレアなんでしたっけ、どっちでしたっけ。
あ、わかんないです。
なんかあんまり生を食べる文化ってあんまりこう世界的に見るとなさそうじゃないですか。
うん、そうですね。お刺身とか
は、
ね、
お刺身とかもあんまり、ね、うん、うん、あ、どうなんだろう。結構じゃあ意外に野蛮な国なんですかね、日本って。
そうですね、野蛮かもしれないですね、
実はね。
でも野蛮ということが、うんうん、まあまあそうですね、野蛮ってちょっとマイナスイメージがあるんですけど、
うんうんうんうん、
そうかと思いながら僕は生きてきてますから。
あー、なるほどね。
ええー、
まあ確かにそれはまたちょっと難しい問題になってきますけれど、
うん、
やっぱりまあ野蛮あっての人間であるっていうことは、
うん、
生命であるっていうことは忘れちゃいけないでしょうね。
そうですね、だと思いますけどね。
まあちょっとそれはロボット派の僕としてはちょっと、
うん、
あのロボ促進派の人間としてはちょっとまたいつか議論したいなと。
まあ今はもう現代社会ですから。
そうですね、
うん、
ロボット社会賛成派の僕としてはちょっと難しいとこありますけれど、
うんうんうん、
またぜひいつか議論をさせていただきたいなと思います、
うん、まあ僕は別に促進してるわけじゃないので野蛮をね。
ああ野生、うん、人間を野生に変えれ派ではないんですか。
全然全然全然。
あ、そうですか。え、じゃあロボット支配派ですか。
そうですね
なんだお前、このロボット支配派コントみたいのに乗ってくるんじゃないよなんかお前突っ込んでくれよお前。
いや、ロボット支配派ですね
なんなんだお前、ロボット支配派ってなんだお前。
便利ですし。
便利だけどね、うん、
でも野蛮なこともいつでもできるからやろうと思えば、ね、
じゃあ将来的にはなんか浮い、うん、丸いなんか浮いてるボールみたいのに乗っかってずっと生きてくつもりですかなんかそっから一歩も動かないっていう生活を送る予定ですか。
あ、楽なんじゃないの。
あ、そうなんですか。
水平に動くしねそのボール
全員肥満ですけどね。
斜めにも動くんでしょ。
斜めにも動きます。ちょっとこう、うん、ちょっと重心をそっちに寄せるだけでスーってスーって進みますから。
でもそれ初期型でしょ。
初期型は分かんないですけど、
体重移動で移動できるっていうのは初期型でしょ、
うん、
多分。
あ、そうなんですか、
うん、やっぱ脳で指令してこその、あ、最新型みたいな。
2300年の話ですよねそれ
多分。
うん、
あ、でもいいですね、そういう。
僕が今話したら2150年の話なんで。
あはんはんはん
はん、はいはいはい。
で、そのボールの中で別に たまにね、桃食べれればいいみたいな話なんで。
うん、難しいな。
いや、簡単ですよ。
そうですか。
うん、
いや、けどやっぱりいつの時代が一番良かったのかな。
あ、そう考えると難しいですけど
ね、
うん、
なんかな、
まあ、今を生きるしかないんで
今を、うん、ね、そうなんですけどね、
うん、
けどまあオールウェイズ三丁目の夕日最強説はなかなか、
うん、
これ揺らがないですね。
まあ、確かにあれはちょっと強いですけど
ね、
うん、
発展途上の初期感、
そうだね、
羨ましいですね。
でもな、でもあの時はあの時でしかああいう風にできなかったんで、
まあね、だからその時に桃をジュルジュルって食べてもそんなに野蛮って思えないしね。
うん、そうそう
そう、そういう感性がないしね、
うん、
うん、普通だったりするからね。
2016年になってわざとこう野蛮に食べることで、
好んで喜びを得てるわけですからね。
そうそうそうそうそう、うん、
そうか、
そうですね、
うん、
そう思いますね。
まあ、ということで、まあ、うん、ロボット促進派の 人間病院としては非常に興味深いお便りでしたね。
ですね。
はいはいはいはい、はい、
で悪いことでは決してなくて、
うん、悪いことでは決してなくてということなんで、まあ、アルカさん、まあ、今後もね、
うん、
まあ、これは野生の血が騒ぐ病という言い方なんですかね、うん、違いますよね、けどこれ、
うん、
野生の血が騒ぐということに関しては、
そうそうそう、
何の問題もないということで、病気ではないですよね。
遺伝子ですから。だからその逆ですよね。
逆ですよね。
だこれはありえないと思ってた人たちが病気なんですよね。
あ、僕、最初の僕ですね。
ああ、そうですね、徳松君。
ああ、なるほど。
ですよね。だから、そうですね。やっぱり、ロボット、促進派病じゃないですか、ね、
ロボット促進派病は病気なの、やっぱりやっぱそうですよね、結局、まあ、まだこの決定ではないですけど、やっぱ、うん、やっぱあそこは大雑把にそうしといた方がいいですね、病気にしといた方が、ね、ああ、そうですね、うん、すいませんで、
否定から入ってましたから、
やっぱり僕、ずっと突っ込んでほしかったんですよ、僕はロボット促進派、促進派って言ってることに対してね、
うん、
いやー、よかった、最後に先生がそうやって言ってくれて、うん、病気って言ってくれて、安心しました。はい、ということで、まあ、うんうん、今回は、野生の血が騒ぐ病、過去仮に関しては、
うん、
病気ではないと。
ないですね。
はい。ということで、うん、病気だったのは、僕、徳松、ロボット促進派病ということでね、やっていきたいと思いますので、まあ、今後とも、ぜひ、皆様にも野蛮に食べていただきたいなと思います。
そうですね。美味しくね。
美味しくね。
食べていただきたいですね。
食を楽しもうということで、夏とかはね、
うん、
余計こう、薄着なんで、余計やりやすいですからね。
そうそうそうそう。
はいはいはい、はい。
なペットボトルとかもね、こうごくごく飲みながら、
うんうんうん、
ペットボトルを徐々に口から離してって顔にかけるとか、
ね、顔にかけて、うん、で最後はあの頭から浴びるっていう、
ね、そうそう、美味しいですよ、
おいしい、ね、
でも生きてる実感とか、ね、
いや本当、
うん、
アクエリアスを頭から浴びるの美味しいですよ、
美味しい美味しいですよね、多分ね、
味覚って口だけじゃないですからねということで、ぜひ皆様にも一度お試ししていただきたいなということで、この辺でお別れしましょう。また次回、さよなら。
お一人の薬を買いなさい。お一人の薬を